ミミコのジャックインザボックス。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が153回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はいはい、夏バテしつつも元気だということでありがとうございます。ミミコはねこの夏夏バテしてません。ありがとうございます。夏を満喫してるわけでもないんですけれども、まあなんとか夏を過ごさせてもらっているんですけれども、先日ここの東京ネットラジオで PA をしているこうちゃんと一緒に江ノ島に行ってきました。本当は同じく、パーソナリティをしているみなこさんと3人でね行こうと思ってたんだけど、急遽お休みがかぶってね、こうちゃんと2人でじゃあちょっとちょうど行きたいと思ってたし行こうかっていうことでね、ノリで江ノ島に行ってきたんですけれども、いやもうなんかね、いやまあ楽しかった、楽しいのはもう一番ですよ。でもその次に言いたいのはもう暑いよね。暑い、なんでこんなに夏って暑いのって思うんですけど、まあバケツ3杯分ぐらいの汗をかいたんじゃないかなと思いますが、日焼けもしました、バッチリ。最初ねなんかちょっと肌が赤くなってるんだけど、なんか多分さっき海岸のとこ歩いててちょっと塩かぶったから赤くなったのかなとか思ってたら、こうちゃんがそれ日焼けしてますよねっていう言われて、で T シャツのとこちょっと袖のとこねめくってみたらね、ちょうどパックリ赤い色がこうセパレートしておりまして、あ日焼けしたんだなと思って、で次の日とか全然痛くないし今も痛くないんですけど、なんかあ赤み引いたし大丈夫かなと思った、なんかね日に日になんか浸透してるのかっていうぐらい、なんかね本当に本当に日に日に黒くなってきてます。 なんか自分の足の色とかお腹の色と比べるともう本当に別人みたいになっていて、わーなんかここ5年ぐらいで一番日焼けした2018年の夏だったなみたいな感じになってます。まあ江ノ島はね楽しかったからね、また秋とかねまた来年とか行けたらいいなと思ってます。それでは一曲聴いてください。ミミコでジャングルナイト。お送りしている曲はミミコのジャングルナイトです。ジャングルナイトは、Apple Music、iTunes Store、LINE Music などからダウンロードできます。今日は CM の後に、アメリカから、来てくださったお客様が出演してくださいます。楽しみですね。何聞いちゃおう。今日も最後までお付き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
いらっしゃい、ミミコズルーム。
はい、今日は、アメリカから、一時帰国されました。なんかカミカミなんだけど一時帰国して、番組に遊びに来てくださいました高橋かなさんをお呼びしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
さあ、かなさん今日初めましてなんですけれども、はい、ちょっと自分でどんな活動をしてるかちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、もう短く言うと、私今ニューヨーク拠点にいるんですけど、はい、ニューヨーク拠点にダンサーとあとミュージカル女優、うん、舞台女優半分ずつで活動しています。
うわ、すごいよね。聞いた、日本じゃなくてニューヨークですよすごいな。
いや、
あの今日ね、あの東京ネットラジオで、うん、あの PA してくれてる、あ、先日一緒に江ノ島にいたこうちゃんの紹介で来てくださったんですよ。じゃないともうなかなか知り合えないもん。
高校のクラスメートで
え、こうちゃんとかなさんが会うのはどれくらいぶりですか。
ね、去年帰国した時に会ってるんで、うんうんうん、でもそれが4月とかなんで、うん、1年半までかな、1年3ヶ月ぶりくらいですかね、うん、
結構日本には帰国してますか。
去年帰るまでは6年間空いてたんです
よ、うんうん、やだ、そんなに帰ってきてなかったですか
ビザの関係とかいろいろあって、あ、はいはいはい、でその前は1年ごとに帰ってて、
あ、そう
で6年空いて、で去年帰ってきて今年帰ってきて、
本当にこの遠い距離をですね、あのお帰りなさいませさあ、そんなねニューヨークで活動されているかなさんなんですけれども、もう私とかとまたちょっと違う職種だと思うんですよ、うん、私はまあ歌を歌ってる人なんですけれども、うん、まあかなさんは踊ったり歌ったりしてるんですよね。
踊って歌って演技してなんですけど、 で、 す、ね、でもダンスがでもメインです。私は
そうなんですね、うん、そのいつ頃からダンス自体はやってるんですか。
ダンスは本当に長くて、うん、もう3歳の時からバレエを、クラシックバレエを始めて、うんうん、でその後ジャズダンスとかシアターダンスを始めたのは中学生ぐらいから、はい、でその中学高校はダンスとバレエと、
自分でジャズダンスとかシアターダンスやりたいと思ったんですか。
いや全部ね、うちの母親でバレエも私がまあ踊り興味持ってそうで、うんうん、でうちの母親がジャズダンスしてたんで、うん、で、まあ、踊りの基本はバレエだからっていうんで一番最初クラシックバレエ始めて
踊りの基本はバレエなのか、うん、なるほど、そういうことも知らないっていうもうすいません
いやもうそう
さっきね私も知ったんですけど、シアターダンスっていうのはいわゆるこのミュージカルのようなダンス、うん、
ダンスです。
あ、そう
なの、オールドスタイルな、
そうですね、うん、例えば私はもうヒップホップダンサーとかの人とよくあのステージ立ったりするんですけど、うん、なんかどういう違いがありますか、ヒップホップとかバレエとかジャズとか。
一番違うのはあの、うん、シアターダンスは、うんうん、まあ、ものにもよるんですけど、うんうん、あのヒールを履いて踊るようなキャラクターシューズっていうんですけど、
はいはい、
そう7センチから、まあ、10センチぐらいのもあるかな、そういう高いヒールを履いて踊るようなダンスがシアターダンス
が一番嬉しいです
。今いろんなジャンル結構幅広くなってるんで、うんうんうんうん、それこそミュージカルでもヒップホップ系のものが出てきたり、ラテン系のが出たり、まあ、バレエっぽいのも昔からのあったりとか、
うんうんうん、
まあ、幅広いんですけど、まあ、オーソドックスなシアターダンスっていうとそういうヒールを履いて踊るようなショーダンス。
あ、そっかそっか、うん、だからその役に演じた服装とかヒールとか履いてできるっていうか、うん、でもすごい激しく踊ります
ね。激し
そっ か。いや、そのかなさんが今ニューヨークで活躍されていると思うんですけれども、もう子どもの時からもう拠点はニューヨークだとかそういう風に決めてたんですか？
全然考えてなかったです、頭になくって。そうなんだ。もう高校ぐらいまで海外にすら行ったことがない、うんうんうん、日本にずっといて、うんまあ、バレエをやって、うん、ジャズダンスをやって、う
んうん、はいはいはい、
そう、まあ、海外行こうと思ったのは、うんうん、その高校2年生の時に修学旅行みんな行く機会があって、はいはい、でその時に修学旅行の行き先学校側から出してくれたのあったんですけど、うんはい、まあ、ちょっと行きたいところがなく
て。え、どんなところが上がってたんですか？
う
ん、
国内がいろいろなんですけど、はいはい、海外だと、うん、とかタイとか、はい、あとグアム、サイパン、うん、最初グアム、サイパングループに行ったんですよ私。
その辺はなんか遊べそうですもんね、うん、
もなんかちょっとどうかな、なんかせっかくお金かけて海外に行っても、うん、結果的にすごいお金かかっちゃったんですけど、
はいはいはい、
でなんかピンとこなくて、うん、それで、まあ、自分で一人でどっか行くことになって、
すごい集団からはぐれて一人で
勝手に。そうなんですよ。
え、ニューヨークに一人で
行きましたね。
修学旅行ってどれくらい の, その期間になるんですか？
普通のというか学校が提示してたのは多分1週間とかのコースですけど、はいはい、私は結局それ一人で行くことになったんで、はい、1ヶ月行きました。
1ヶ月、うん、うわー、それが初の海外。
海外パスポート取って。
どうでした？ニューヨーク行った時。
もうともかく楽しすぎて、うんうん、まあ、普通の観光してそれこそブロードウェイミュージカル見てダンスのレッスン受けてってしてたんですけど、アメリカ生活がそもそもすごい楽しくってハマっちゃった感じですね。そこで。
じゃあ初めて行った時からもう英語もペラペラだったの？
全くです。
全くだけど、
全く。
いやすごいなそこに行くのが。
いや今からどうやって来てたのかなって。チケット取ったりとか買い物したりとか、うんうんうんうん、普通のことがどうしてたんだろうなっていうのは。
その辺本当知りたい人が多分いっぱいいますよね
ただ運がいいのはニューヨークってやっぱ日本人多いじゃないですか。
あ、まあ、確かに。
だからそうですね、なんかあった時に、うん、なんらかその日本人の人助けてもらったりきっとしてたんじゃないかなって。サバイバル。
いやすごいなと思いました。でそれからニューヨークにまあ修学旅行行きました、うん、でそのままあれですか、大学とかぐらいは日本に帰ってきてじゃなくてニューヨークで過ごしてたんですか？
いや、また1ヶ月だけニューヨークに行って、うんうん、で日本に帰って、まあ、でもすごい楽しかったんで、うんまあ、大学生になったらアルバイトいっぱいしていっぱいアメリカ行くぞって心言って、でもそのダイレクトメインがある日届いて、うん、普通のなんですけど、はいはい、でそれでなんかアメリカの大学に留学する進路どうでしょうみたいな、もう普通にみんなに来るような、
はいはいはい、
それを見て、あ、これ大学アメリカ行っちゃえばアルバイトとかしなくても自動的に海外に行けるっていうか住めると思って、
うん、そうかで、その大学、
それで大学留学で。
いやーすご
いんですよ。
だって自分の中で思い描いてない方向に行ったのに、うん、行きたいところにはいるっていう。
結果的にそうですね。
そうなんだ、すごいな。
いやいや、
大学は4年間いたんですか？
4年行くつもりでいたんですよ、
はい、
で最初2年間の短大でそこから4年生大学に編入する、その方が一番お金が安くいけるんで、うんうんうん、っていうつもりで行って、
はいはい、
で最初短大に入って、で編入先の学校4年生大学も決まってたんですけど、はいはい、なんかある日ダンサー の,、うん、友人、まあ、アンドレって言うんですけど、
アンドレ
がアルビンエリスクールっていうモダンの、はい、全米でもトップ の,、
うんうんうん、
モダンダンスのカンパニーなんですけど、そこのオフィシャルスクールのオーディションが LA に来るから、
は
いはい、一緒に行かないって誘ってくれて、
うん、
で私はなんかまあちょっと絶対受からないからちょっと嫌だなって尻込みしてたんですけど、うんうんまあ、一緒に行こうよって誘ってくれて、車出すからとか言って
、ね、車大事よね
足があるって
言って、
でそれで行ったら、うんうん、受かることができて、うんうん、でその学校がニューヨークで、
はいはい、
ニューヨークに行きたいというのもあったんで、
うん、
もうこれはじゃあもうこうなったらそこの学校に行ってダンスザーとして頑張ろうって。
ああそっか、うん、じゃあそれぐらいのタイミングでなんかこう現実味が出てきたっていうか、目標ができたっていうか、
その学校に入ったことかなぐらい、そのところですかね。
へえ、じゃあそのダンスの学校出た後はもうずっとニューヨーク？
またずっと。
あ、そうなんですか。
まあでも他の地方の公演もいっぱい出てるんで、コロラド に4ヶ月の公演2個出たりとか8ヶ月ぐらい行ったり、すごい、うん、ウエストバージニアに行った時もあって、で今回帰国する直前まではノースカロライナに3ヶ月半ぐらい、
うん、発音かっこいい、もう一回もう一回かぶれてる、かっこいいかっこいい
気をつけないと、
全然全然
そういう人に、ね、なれないように気をつけて、
かっこいいからちょっともう一回欲しかっただけなので、ごめんなさい、そういう意味じゃないんですけど、
ノースカロライナっていう、ノースカロライナ
って、あ、かっこいい、もう一回かっこいいあ、そうなんだ。でそこから日本に、
今回は直接そこから来ました。
あ、そうなんですね、うん、
ニューヨーク書いてないですね。
へ、まだいっぱいちょっと聞きたいな一番最初にあの役っていうのかな、うん、出演が決まった時っていつだったんですか。
ミュージカルで言うと、はい、2014年、今から4年前で、
はいはいはい、
サウスパシフィックっていう南太平洋っていう舞台なんですけど、うんうんうん、それが一番最初。
あ、そうなんです。どうでした、決まった時。
いやー、もう嬉しかったですね。念願、ミュージカル出たいっていうのはあったんで、念願かなってっていう感じで。
そっかそっかそっか。
ただ決まったのがその3週間前とかで。
あ、それって普通なんですか。
それはギリギリでしたね、結構
ギリギリなんだ。オーディションとかいろいろ受けて、 でも決まらなかったとか、そういうことなんですかね、そのカナさんがやった役。
そう、あのそれがなんかたまたまサンタモニカにいた時の友人がもともとやるはずだった役で、アジア人の役なんですけど、うんうんうん、で彼女が他の仕事を、もうちょっといい仕事が見つかって、うんうんうん、であの人を探してるっていうんで、彼女の知り合いのアジア人おすすめを4人ぐらい、
うん、
あの推薦してくれて、その中の一人で、うん、で私を選んでもらった感じ。
ベストセレクトですね。
でも推薦、彼女の推薦があったから。
いや、そうなんだ。いや、でもなんかこの今までのそのニューヨークに行くまでの歴史とか、うん、そのニューヨークに行ってからのそういう話も聞くと、うん、やっぱりあのそもやっぱそこで活躍するっていうのが決まってたんだろうなって。
誰かが、そう思えたら嬉しいけど、うん、
意図してなくてもそこに引っ張られていってるっていうのが、
でもそれはすごい感じます、うん、なんか本当自分の意思と全然違う方向に、
うん、
やっぱりもうちょっと大学卒業したら日本に帰って就職しようとか思ってたぐらいなのに、どうしてこんなことになったんだろう、ね、
日本に帰ってきて何するつもりでした。
今から思えば本当そう。
うわー、そうなんだ。いや、素晴らしい。
いろいろあってこうなりましたって感じ
の。いや、もうかっこいい。もうあの日本で公演することもありますか。
たまにですけど、うんうんうん、ありますね、うん、今回はないんですけど。
いや、まあね、今回はね、そうですよね。え、じゃあ前公演で日本に来てた時もありました。
公演でとか、帰国した時に公演でした、
うん。あ、なるほどなるほど。
うん、合わせて。
そっかそっかそっか。
そう、見に来てくれて、あの香り
を。そうなん。そう。じゃあ次こう日本でやるとき絶対見に行きたいので、
あ、ぜひ
ちょっと教えてくださいね。
お願いします。
はい、ではではでは、次のコーナーに行ってみたいと思います。
視聴覚室で遊びましょう。
はい、怪しいコーナーですね。はい、
素敵な声。
基本的に怪しいです。場合あ、まあ、あのリスナーさんじゃない、ゲストさんと、うん、何かここで遊ぼうかっていうコーナーなんですけど、
そうい
う趣旨なんですね。はいはい、あのまあ多いのは心理テストです。
はい、
でリスナーさんも多分一緒にできるので、今日も用意してきました。
わあ、ドキドキです。
どれにしようっつって、どれにしようっつって、もうなんとなくは決まってるんですけど。じゃあ、これにしようかな。じゃあ海外生活してるかなさんへこれにしよう。はい、あなたは外国人と知り合いになりました。うん、その外国人は親日家ではありますが、一つだけ嫌いな部分があると言います。それは何でしょうという質問です。で、これは3択になってます。なんか近いのを選んでください。もしくは自分で4択にしてくれてもいいです。はい、1、宴会や飲み会が多いこと。2、思っていることと違うことを言う。3、庶民もグッチやヴィトンなどを好んで持っている。さあ、どうでしょう。
2番
思っていること違うこと
言う。
あー、でもそうよね。 私じゃあ1番にしよう、う
ん、1番1あ待って1番何でしたっけ
1番ね宴会とか飲み会、はい、お前らいつも一軒目酒場行ってんじゃねえよって思われるかもっていう想像です想像です。さあじゃあこれ何が分かる心理テストだと思いますか。
もう全く想像できないです、ね、何だろう。
これはですね、あなたは他人に心を開きやすいタイプかっていうのを診断するそうです。言葉も文化も違う外国人はあなたの気づいていない深層心理を意味するらしいです。さあその内容にちょっと触れていってみましょうね。じゃあ誰も選んでなかった、庶民も愚痴やビトなどを好んで使っているを選んだリスナーさんは多分いると思いますね。さあそれを選んだ人、この人はねどうでしょう。この人はですね、ハイブランド品は武装であり、鎧を意味します。自分を守りたい深層心理がうかがえ、あまり他人には心を開かないようです。そうなんだ。こう鎧、周りから固めていくんですかね、
見た目から。
そうそうそうそうそう。で本心は知られたくないみたいな。しかも分かんない分かんない、しこの人が言ってるさあじゃあ次いきます。私と同じ宴会や飲み会が多いっていうのを選んだ人、あなたは比較的に他者に心を開きやすいタイプです。なるほどね、
みこさん
親しみやすく交友関係も広いのではないでしょうか。うん、あそうなんですね。いやでもね人見知りなんです。
いやでも今日初めてお会いしましたけど、うん、すごいあのオープンで。
あ本当ですか。
話しやすくてありがとうございます。
でも最近ですよ、もうここ 2,3 年でちょっとうまくできるようになってきたんです。
いやいや、
まあ、でも仲良くなると多分すぐ仲良くなるんですけど、1日ぐらい1日ぐらいは人見知りさせてもらってそれとはすぐ仲良くなると思うなんだそれやと思ってさあ、まあ私のことはいいとしてさあ、かなさんと同じ思っていることと違うことを言うを選んだあなた、さどうでしょう。TPO に応じて本音と建前の使い分けができるあなたは一度信頼した相手には心を開くようです、うん、しかし初対面の相手やあまり親しくない相手にはつい上辺だけで対応してしまうことが、自分からも親しみやすさを演出することで周囲に人が集まってくるでしょうということです。
わかります。あの演技してる部分はあの時もあります。
ちょっと待って、今日は
違いますけどちょっと今日はね、やっぱり知ってる、よく知ってるお友達と、そうそうそう、あのから紹介だったんで、やっぱりちょっと別ですけど、
私もですよ。
だからですか。
私もですよそうなんだ、
ありますね、演技するとこあります、ね、
やっぱり、うん、でも第一印象っていうかそういうの大事だから、やっぱ最初感じはよくしないととか思いますよね。
思いますよね、うん、そうですよね。
そうそうそう、だってお仕事の初対面でお仕事で会う人とかいるわけじゃないですか、ね、ちゃんとしなきゃ。
多いですよね、歌手の方とか。
かなさんも多いでしょ。
多いですね。
そう、オーディションで知り合う人とか、
うん、毎回公演3ヶ月の公演ってもう最初の初日全員始めます。
そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ。しかもやっぱりあの今後仕事につなげていかないと、なんか裏の話してる
思いますそうそう、とりあえず敵を作らないようにっていうのは常に思う。とりあえずビーナイスにみんなにしてっていう、うん、
まあ、嫌われるよりは好かれてた方が、うん、あの子と仕事したいって思われるから、うん、絶対まあそこは私たちは気をつけてるよねって思いますよね。当たって、まあ、これ当たってるか。
当たってるの。
当たってる気がする。実際に、うん、あの海外で生活してみて日本人と、うん、そのアメリカ人の違いってなんか感じたことあります？
やっぱ、うん、さっきコミュニケーションの取り方は違いますよね。だからそれ思ってることと反応が違うっていうのはそう、
あそう
よくあって、なんかあのこっちが思ってる失礼なことと向こうあのアメリカ人の方が思ってる失礼なことが違ったりとか。
例えばどんなことがありました？
なんか日本人だと遠慮してグイッと入らないようになんかしてるなと思ったら、うんうんうん、あのあえて声かけないとか、うんうん、なんかそういう気の使い方するんですけど、はいはいはい、アメリカ人の人はそこあえてグッと入ることがフレンなんか良さっていうか、その方がよく考えてる、
う
ん、
ああそ
うまく言えない
の、うん、あでもそうですよね。相手の忙しいとか、うん、あの環境とかあんまりなく、
う
ん、関係なく、
なんか今使って例えば物、うん、電子レンジ今使ってるかなとか、うん、それでやめるとかじゃなくて あえてそこに入ってあとどのくらいなのとかなんかなんだろう、うん、
自分の思ってることをどんどん口にしていってる感じがありますよね。確かにそう言われてみると、うん、私なんてでも奥ゆかしいから、うん、本当になんか なんかなんだろう、あの人忙しそうだからちょっと今日は失礼しちゃおうとかよくしちゃいます
ですよ、
ね、なんかしちゃいます本当にもうなんか
気
遣っちゃう。なんかでもやっぱり海外でうまく生活していくにはその日本でやってたその空気の読み方は使えないっていうか使わない方がいいってことですね。
うん、逆になんで言わないのとかなっちゃいますね。それで本人がストレス溜まってると、うんうん、なんか円滑に進まないじゃないかっていうような考え方なんで、まあ
そうね、本当文化が違うってそういうことなんですね。でも業に従えってあるからやっぱりそこで生活しているんだったらそこに習っていくべきなのかな
と。そのやり方に、
うん、はあ、そうなんだ。いや、あの今後ニューヨークで活躍したいあの若手の人たちとか多分いっぱいいると思うので、うん、もう本当にかなさんのね生き方をねお手本にしてもらえたらいいなと
そんなお手本になる
かもしれないですけど。いや絶対なるはいと思います。では一旦 CM に入ります。はい、
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木キーと
佐藤明姫の
アンチエイジ徳住の
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよたち。
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいなバカチング。
ジャポン。
はい、エンディングです。早いね、もうエンディングになっちゃった。
あっという間。
はい、引き続き、高橋かなさんに参加していただいております。さあ、ニューヨークから帰ってきた。帰ってきてほやほや。違う、なんか日本語がおかしい。
そうです、
ね。帰ってきたち。
そう、厳密にはね、そうノースカロライナから来たので、
うん、あ、そうかそうか。
ニューヨークは5月までしかいなかったんですけど。
あ、そうだそうだそうだ。うん、え、昨日帰ってきた。
昨日なんですよ、実は。
いやー、もう時差ボケ大丈夫ですか？
ね、あの2日ぐらいまともに寝ないで来たので戻りました。これでそういうやり方でいつも
素晴らしい。最後向こうからこっち来るときが
寝ないで来るって。あ、そう、
しんどい、しんどい。もうありがとうございます。その足で来ていただいたようなものですよ、本当に。さあ、まあ、日本に帰ってきたてほやほやのかなさんですけれども、ほやほや日本でなんか好きなスポットとかありました？
スポット、
もうだから高校卒業するまではこっちで生活してたん
です ね。そうですね、うん、私小学校の時に京都に住んでたんですよ、
う
ん
う
ん、
そうなんだ。
そう で 昔というか、まあ、アメリカ行って間もない頃は、うんうん、アメリカの文化にやっぱ憧れがあったんですけど、はいはい、今こうなるとやっぱ日本っぽいものがすごい好きになって、で今回も行くつもりなんですけど、うん、京都とかお寺巡りとか、
あ、いいですね。
和食だと和食器もなんかいっぱい買ってこようと思って、うん、
かわいいですよね。こうよく見るとかっこいいしかわいいみたいな、
かっこいいですよ、和風モダンみたいな、うんうんうんうん、実は今日も帰りにちょっといろいろ見て帰ろうかなと思って。
吉祥寺ね。
吉祥寺
だ、ありますよお店。行ってくださいよ。え、他に京都以外で行きたいところとかありますか？
京都以外に行きたいところ、うん、あんまり考えてないな。でも夏っぽいことしたいですね。
あ、夏っぽいこと、うん、やっぱりこの時期は夏祭り、
夏祭り、お祭り、日本の祭り行きたいですね。
浴衣とか着ないんですか？
着たいです。
着た方がいい。
本当ですね、
うん、
着方とかも
こうちゃんが着せられます。
あ、さすが。
さすが。
何でもできます
ね。何でもできますね。そうなんだ。
じゃあちょっと誘ってみます、うん、一緒に夏祭り行ってくれないかな。
行ってくれるんじゃないですか？
ますか。
行けると思います。この今吉祥寺収録してるんですけど、まあこの中央線沿い高円寺で、あの多分8月阿波踊りありますね、3日間ぐらい。私あの徳島出身で地元のお祭りが阿波踊りなんです。
そうですよ、ね、
今年いろいろ問題があったんですよ。でも
あ、そうなんですか。
あ、そうです、ニュースになってるのは後でヤフーとかチェックして
る。あ、わかりました。
なんですけどやっぱりね、阿波踊りを私はこっちでも行きたくて、でもなかなか行けないんですけど、やっぱね、あの阿波踊りの音が聞こえてくると、うん、なんかこうちょっと泣いちゃうんですよね、阿波踊りが行ったら
血が騒ぐ。
そうそうそうそうそうそう。だからかなさんにもちょっと行ってもら
って、行ったことないですね。
行ってください。
はい。
せっかくいいタイミングで帰ってきたので行ってもらいたいな。
違いますか、東京の阿波踊りと本場の阿波踊りと。
まあでも東京の阿波踊りもやっぱ阿波踊り好きな人たちがやってるからすごい盛り上がってますけど、うん、まあどうでしょうね、徳島自体に人口そんなにいないけど阿波踊りのシーズンだけやたら盛り上がってるっていう違いはあります、
うん、県の人がみんな集まって、
そう県外からもすごく来て、そうなんです。でやっぱり子供の時は出店とか、あのリンゴ飴今日買おうとか思ってたんですけど、大人になるにつれてやっぱ踊りを見るようになる、
大人の遊び方ですね。
そうそうそうそうそう、だからなんかもう一回今改めてみたいなって思ってます。
いいですね。
そんな感じです。実はね、次の、配信154回目も高橋香菜さんがゲストで出てくれることになっております。はい、皆さん引き続き聞いていただけたらと思います。さて私からの告知一件失礼いたします。11月4日、毎年やってます東京ネットラジオ感謝祭11周年ですかね、はい決まっております。で私もあの去年に引き続き出演します。オープニングで流したジャングルナイトも歌いますし、新曲2曲も歌うと思います。そしてその日が、レコ発になるのかなと思って今準備しておりますので、11月14日、ぜひ皆さん今から手帳に、書き込んで開けておいてくださいということです。さあかなさん今日はいかがでしたでしょうか。
あーもうとっても楽しかったです。もうラジオ大好きなんですよ私。なので本当憧れ、もうみーこさんのお仕事憧れのお仕事。
本当ですか。
本業歌手さんですけど、
いやもうでもかなさんが帰国するたび毎回毎回来てくださいね。
本当に
本当によろしくお願いします。いや次の154回目もかなさんにねいろいろニューヨークのお話とか聞けるので、まあ皆さん楽しみに引き続き聞いていただけたらと思います。
お願いします。
はい、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。
バイバイ。